This is Radio Momo.
ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科2年の中村祐介です。
上村真帆です。
市村あゆりです。
安田真由美です。
ゴールデンウィーク明けましたね。
明けましたね。
そこでニヤニヤしてる人
何かいいことありました？
楽しいことはなかったです。
おーおーおお、ゴールデンウィーク何して
きたんですか？東京ドームで、カトゥンの、充電期間に入る前を拝んできました。
あの最後のライブ、
本当でした。やばい、何も覚えてない。最初から最後までずっと物販のさ、グッズのバスタオル顔にやって
むせびないとった。
めちゃくちゃいいよこの話。
いやでもしっかりファンしてるじゃん。
うん、でもずっとペンでこんな。
あ、愛されてますね。
カツン、
カツンじゃねえんだよ、カトゥーンだって。
そう、さっきもやったけどさ、カツンって書けないんだよね。
うん、退場してください、どうぞ。
ごめんなさい、ごめんなさい。
結構マジな方で怒られてたもんね。で他になんかゴールデンウィーク行った人は？
は？
ゴールデンウィーク、自分は家族と神戸に中華料理とか、食べに行ったりしちゃいました。美味しかったです。イエーイ、
イエーイ。
他に皆さん何しました？
バイト。
あー、まあみんなやってるかな。
バイト、
バイト、あオンリーで、
オンリー。
おー、素敵
はバイト戦士ね。
うん、
で
ゲームのイベント。
ちなみに何のゲームですか？
カンコレ。
出た
ー。あ
ー、私の友達もすっげーイベントしようか。
そう、今回めちゃくちゃ難しい。いいんだよこの話は。
なるほど、皆さん楽しいゴールデンウィークを過ごしたということで、
これだけ生産性ゼロなん
で。ゴールデンウィークやっても頑張りましょうね。
はい。この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという、私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集も行っている番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp、 momo@soci.ous.ac.jp。 Twitter アカウントは @wakuwakukampus@wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
今日の番組内容です。前半では選挙権についてです。18歳から選挙権が持てるようになり、この夏に初めて投票することになります。私たち大学生の今の心境は、今後どうしていきたいかなどを話していきます。後半ではさくらんぼ特集、ラジオのネタにするには何ともマニアックな話題。さてどこまで話せるんでしょうかね。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
さて前半では選挙権についてお話ししていきます。
はい。
ちょっと小難しい話ですね。
ですね。まあ、たまにはこんなんもいいんじゃないですか。
いつもふわふわ。
いつもなんかアホっぽい話しかしないけどな。
そうやな。ちょっとな。
たまには真面目に。
車上のラジオ。
行ってみましょう。
そんな話せんと思うけど。18歳以上で選挙権を取ることができました。はい。皆さんどうですか。どう思います。
いや今まで20歳までだったのが、まだ投票できないと思ってたのが。なんかもう今年の夏から、その自分でも投票できるんだなと思ったら、実感は湧かないけど、なんかすごい変な感じはするな。今までずっと20歳だったものが急に18歳になりますって言われて、18になって、
自分らが20歳になる前に投票できちゃうから、
全然実感ないけどな本当に、すごい不思議な感じ、
でも18じゃなくてもね、16とかでも、
うん、
いいんじゃないかなとか。
16っつったら高校1年。
そう、
高校1年、ね、
そうだって中学校卒業したら働く人もいたり、
あーするわけだから。
なるほど、納税者
になるから
立派な社会人になっちゃう。
そうそうそう、うん、なのにね、今まで二十歳までそのなんだろう、自分の意見を反映する機会がなかったっていうのも不思議な感じはしなくもないかなって思うけど、まあまあま
あ、外国とかでは確か18歳以上で
普通なの。
そうそう、多いっていうよね。
でもなんか投票率がいい、あの日本より外国って投票率がいいから、
へ、
なんかもう最近16歳からでもいいんじゃねみたいな
話。あ、投票率が高いから年齢下げてもいいんじゃねってことかな。
こうみんな政治に関心を持ってるから、別に16歳まで下げたって、そのそこの16から18の間までの人も絶対関心を持ってるだろうみたいな、
う
ん、ちゃんと考えてくれてるだろうみたいな。
そこは日本とは違うよな、
うん、だいぶ違うじゃろうな、うん、
意識の差だね。
だってみんなさ、16から18までのさ高校3年間さ、うん、何考えて過ごしとった。
うーん、
少なくとも政治のこととかは全然興味関心がなかったから、
うちもあの今日のお昼ご飯何かなみたいな、
お腹空いたなみたいな、
そうそうそうそう、あの早く授業終わらんかなみたいな、
この後の授業だるいなみたいな、
そうそうそう、眠てえなみたいな感じのことしか考えてなかったから、
全然その選挙とか政治に対する関心がないっていうか、うん、なかったから、
うん、そうやな。だってもう議員さん知っとる人でもさ、首相、
うん、
首相さんの名前とかしか知らんかったし、
うん、あ、確かに。
なんか日本トップの人よう変わるな、3ヶ月で変わったみたいな
教科書に出てくる人ぐらいしか分かんないみたいな
あと犬飼さん、
あ、岡山出身のね、う
ん、ぐらいな、まあ、薄っぺらいペラペラの知識しかなかったけどね、
う
ん、
そうだね。
でも今のその18歳、
うん、
これから選挙権がもらえる18歳とかの人って、
うん、
そのくらいのもんなんじゃないのか
な、うん、
政治とか選挙に関する知識って。
そうやな、
そういう人がやっぱり多いよね、
うん、多いと思う。
だって今さ、
うん、
あれじゃん、国会とかで何について話したのか全然知らん。
全然知らん、
うん、
たまになんかこうニコちゃん、ニコニコ動画とかでさ、こう国会中継とか
見
る、
うん、
するんじゃけど、言っとることが全くわからん、
何言っとんかなって感じは
こう議員さんがパネル出してね、ここはこうでって言うんじゃけどな、
うん、
何言ってんだろうっていう。
でもその選挙権の年齢が下がることによって、
うん、
選挙の投票率とか上がったり
すると、するんかな。
いいですね、いいですね、
うん、したらいいな。
でも多分そんなに変わらないかな、
うん、多分さっき言ってたように
政治に関心がないか ら、
もうちょっとなんかこう身近に感じれたら、
うん、
いいかな。
もっと学校とかで模擬投票とかができてた
ら、
それはなんかもうやってるところあるらしい。
そうだから、もうなんだろう、義務教育的な感じでみんな二十歳じゃないけど、まあ投票するっていう権利を持つんだからね、
うんう
ん、もっと授業みたいな感じでどんどん取り入れたらいいんじゃないかなって、
うんうん、
そう、この前 Facebook で見たけど、
うん、
議員さんが、モノホの議員さんが実際に岡大のカフェテリア、
うんうん、
カフェのところに来てお話しするっていうイベントあったんじゃけど、
うんうん、
そういうのをもっとどんどん増やしてほしいというか、やっぱこう身近で、身近にというか1対1とか、
うんうん、
1対少数でちゃんとお話しされると、それはより身近に感じられるというか、
うん、そういう機会が増えたら、うん、その政治に興味とか関心持つ人も増えるかもしれない、うん、な、
多分その政治っていうことがすごい難しく捉えて、う
ん、堅苦しいとか、う
ん、でも案外その人と喋ってみれば、ああこんな
考え方があるんだとか、
気さくな人なんだみたいな、みたいな、
ね、テレビでだけじゃ伝わらないこととかいっぱいあるしね、
うんうんうん、から、うん、もっと増やし、そういうイベントも増やしてほしいし、参加すべきだと思うしって思うな、うん、
そうだね、
うん、もうこの18歳になっていう、18歳が選挙権になったっていうのを機に、もっと政治に自分たちもこう興味を示して、どんどん足を突っ込んでいって、うんうん、今選挙権、今選挙やる人って大体まあご年配の方とかやんか、
うん、
だからあのなんかのテレビで見たのが、やっぱり政治はその選挙権の多いご年配の方向けに、
うん、
あの どんどんどんどん政策が移ってってるから、うん、でもそれは違えだろと、うん、今後の未来を担っていくのは若者なんだから若者の政治にしなくちゃいけねえだろっていうのを、うん、ニュースで見た。それは最もだなと思った、
うんうん、そうやね、うん、そうだね。
だからこの18歳選挙権がなんかもっと日本をこうなんつったんだ、若者の若々しい国にするいいタイミングなんじゃないかなと俺は思うな。
うん、まあ、そういう活動にもねちゃんと力入れてもらいたいな、うん、
確かに、うん、身近に感じ入れたら、うん、ね、
もっといい感じになるんじゃないかな、
うん、うん、トヨリとも上がりそうだし。
それではここで一曲お聴きください。カトゥーンでリアルフェイス。さてここからはさくらんぼについてお話ししていきたいと思います。
はい、はい、誰ですかこんなふざけた
ジュラさんです。
まさかのさくらんぼ縛りという。
しかもさっき聞いたらノープランっていうね。
いやあれだよ、あのみんなそう崖っぷちに立たされたら力発揮するでしょ。
あそういう
ミラーにこれ崖っぷちじゃないよ、 崖から落っこしてる最中だから
。あの崖にある石に
捕まる感じだよね。拾いようがないとこまで行ってるけど。
じゃあちょっとさくらん真面目にさくらんぼの説明からいこうかなと、うんうん、
はい、お願いします。
さくらんぼの旬っていつだか分かりますか皆さん。
さくらんぼの旬、桜が終わってちょっとしたら
てか今だから、だって今話題持ってきてるわけだから、
うん、いや
か
なか、ごめんなさい今じゃないんです。
マジかよ。
マジです。
なんで持ってきたの。
まさかのだね。
でさくらんぼの旬は6月から、はい、って言われてて、うん、一般には初夏の味覚であり、
夏なのね。
夏らしい。そう、でもなんか最近は温室栽培で1月の初旬から出荷されてるみたいな。
それ温室運の言い出したら旬も減ってくれもね。
え、でもじゃあここでクイズ1いきます。
はい、
はい、
正月の初出荷では贈答用として、うん、たったの30粒だよ、うん、が入った 300g 詰めで、うん、取引されるらしいんやけど、うん、さて問題です。いくらで取引されているでしょうか。
さくらんぼ30粒、
旬がっつり外れてるもんね。
お正月です。
正月あれやんな、うん、箱とかにみっちりキラキラっていうのが入って8000円ぐらい。
ああもっと高い、全然安い。それでちなみに赤い宝石って呼ばれてるらしいよ。それは
赤い宝石だ。
3万円。
お
え、嘘、マジで
嘘。3万円から5万円程度で取引されてます。
でも一番下なんだ、3万円って。
3万円が一番下らしい。
マジ、え、30粒で3万から5万するん。
待って、1粒何円
買う人おるん。
おるから売れとんやろ。皆さん、さくらんぼはどこで一番多く作られていると思いますか。日本で、
え、
いや、世界で。
世界で、
世界を見て、うん、世界で、
はい、うん、そりゃ
世界一、
世界一はどこでしょう。
アメリカっしょ、
思った。あ、アメリカンチェリーだろうね。
ほらね、
う
ん、
アメリカはアメリカンチェリーがありますが順位は2位です。
あれ、
え、他になんか思いつくような国ある？
あとたくさん作ってそうなのは中国とか。
あ、
中国はランキングにすら入ってません。
え、
どこなんだろうね。
あれ水はけが良さそうなところどこ。
あ、フランスとか。
それブドウじゃねえ。
いやちょっとね、
なんだろう、
ちょっと果実つながりで言ってみた。
オランダ。
ああ、
なんか正解持ってるんですけど、うん、チリが苦手なので、うん、どこら辺にあるか分かんない。
おい。
マジか。
おい、
え、じゃあ南の方、北の方、
分かんない。
そこからなのね。もうい
や、なんかヨーロッパ系なイメージがする。
ヨーロッパかな、ヨーロッパかな。
出題者がこのざまかよ。
正解は何ですか。
正解は1位がトルコで、うん、2位がアメリカ、3位がイラン。
イラン。
じゃあ世界の中で日本は何位くらいだと思います。
23。
近い近い。
あ、でも結構作ってるんだ。
15。
そんなじゃない。じゃあ15から23の間です。
20。
正解です。20位。日本は世界の中で20位です、そんな世界で20位の日本ですが、じゃあ日本の都道府県の中で、うん、一番多くさくらんぼを作ってる県はどこでしょう。
これは分かるな。
どうぞ。
山形県。
はい、正解です。山形です。
あ、そう
だ、山形がダントツで、 日本のさくらんぼのシェア 72%。
ほとんどなんだ。
山梨県とか。
山梨県は3位です。 6%。
え、ちなみに2位は
青森県 8%。
あ、
で山形県が日本でさくらんぼ収穫率、うん、ナンバーワンですけど、うんうんうん、そんな山形県のシンボルの県の木はさくらんぼです。
あ、
以上私の月焼き場の知識でした。お返しします。
お返ししますって言っちゃったよ。
すごい、
はい、
すごい斬新なね、うん、クイズ大会だったんですけど、
ただ力を 丸読みするという
それバラしたらあかんで。
ぶっちゃけ
皆さんさくらんぼ好きですか？
好きです。
そこまで。
あれ
あれ
だってさ、お弁当とかにさ、小学校とか運動会とか、
うん、
遠足とかにお弁当にさくらんぼ入ってたらめっちゃ嬉しかった。
そう、
さくらんぼ入ってるみたいな、
やったさくらんぼみたいな、
テンション上がる。
そう、
お母さんが前の日に買ってきて、
そう、
隠しといてくれるんだよ。
てか家でやるさくらんぼのチェリーの缶詰があったら、はい、明日のペットはさくらんぼだみたいな。
そう、すごいワクワクする。
え、ないの？
ない、
う
ん、
これはどこの家庭も共通だと思って
た。私も思ってた、さくらんぼはレアみたいな、お弁当に入ってたら嬉しいみたいな。
そう、
そんなお弁当とかないと買ってきてもらえなかった。自分は、
私も基本的にお弁当で、なんかそのイベントごと、遠足とか運動会とかの時じゃないとお弁当に入らなかった。
うん、
あ、それあの赤い方のやつで、缶詰の、
うんうんうん、
アメリカンチェリーは結構いつでも入ってた。
うん、うん、いや、うち自分個人的にはなんか食べるとか少ないし、豚とか種とかゴミ出るし、鬱陶しいなって思うんだよ。
じゃあ何なら好きだろ。
え、缶詰の桃とかみかんとかそっち系の方が好き。
じゃあ今度缶詰の桃とみかんで特集する。
お前お前
今のはなかったのかもしれない。
また地雷をまくのか、また踏み抜くのか。
だってこれを持っていいだろ、あな
たしゃあないじゃん。まあこんなところでいいでしょう。
はい、
みんな頑張ったな。
頑張りましたね。それではここで一曲お聴きください。タトゥーンで Going。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
This is Radio Momo. ワクワクキャンパスナビゲーション。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。本日は前半では選挙権について、後半ではさくらんぼについてお話ししました。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp、momo@soci.ous.ac.jp。 Twitter アカウントは @わくわくキャンパス、@wakuwakucampus です。詳しい情報はわくわくキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
次回の放送は5月28日土曜日この時間です。次回もぜひお楽しみに。ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。